皆さんこんにちは。大変お疲れさんでございます。本日最後の一般質問の登壇者でございますのでよろしくお願いいたします。それでは13番市山茂が通告に従い一般質問を行います。質問事項は3点でございますが用紙として何点か挙げておりますので順次質問をいたします。簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。それでは1項の質問の新型コロナウイルスの感染予防対策につきましては、でございますが、この3月議会の一般質問では、先ほど登壇された牛江議員と私と明日質問される山川議員が通告されており、重複する点が多いと思いますが、誰も緊急事態の思いは同じと思っております。これは世界中が危惧する伝染病であり、感染拡大の危機感を持っております。そのような事態を感知して、壱岐市ではいち早く予防対策を各関係機関と共有され、市内全域へ公共告知放送で注意を喚起されておりますが、現在は緊急事態となっており、壱岐市では何事でも他市より早く対応されますので、島内の感染予防として対策本部の設置をされたく、今回質問を予定しておりましたけれども、それが3月議会の一般質問の通告の締め切りが2月25日の午前であり、締め切り前に通告書を準備し通告しますので、通告書提出がから10日目の本日と明日の2日間でございますので、一般質問の日程のその日程であり、今回のような緊急時には質問の内容が、の質問のずれが生じてまいります。私の持っていた緊急事態の対策本部設置の提言は時期ずらしとなっておりますが、先ほどこの件、新型コロナウイルスの対策につきましては、午前中牛江議員から多岐にわたり質問がございました。そして総務部長と教育長から、関係する対応について詳しく答弁をいただきましたので、私もご理解をいたしましたけれども、私も通告の違った点もございますので質問をさせていただきます。まあ、そういうことで、国は25日の一般、質問通告の日に国の感染防止対策の基本方針が示され、それを受け、壱岐市も壱岐市、感染症危機管理本部会議を開催され、本市の、感染予防のため、市が主催する各関連するイベント等、規模に関係なく原則自粛することを決定し、通達されましたが、2月27日、北海道の感染拡大のため、北海道の鈴木知事は、小中高校に対し、全校臨時休校を要請され、次には、安倍首相も、政治判断として、全国自治体へ小中高の臨時休校を要請されました。それにより、各自治体の教育関係、保護者も急な、ことの対応で、困惑されておりますが、保育園と、児童保育の保護者の負担軽減のため、休園されてない、ないが、各自治体では、学童保育の所の利用することが多くなっております。保護者が助かっておりますけれども、学童保育では、普通、まあ、昼からが多いようでございますけれども、今、朝早くから遅まで、やって、開始をしております。その対応に小学校の教室を利用されたり、人員不足となり、教職員の方の応援を受け対応に苦慮されておりますけれども、児童の増加に対し安全対策、感染対策はどのようになっているのか、これは通告しておりませんけれども、教育長に、学童行きの学童保育の状況を教えていただければと思っております。次に2項の 新型コロナウイルス感染、防止によるイベントや、不特定多数の集会の自粛と消費と経済の影響についてございますが、これは通告よりもこの自粛の消費と経済が増えておるわけでございますが、今回の新型コロナウイルスは中国の武漢市で発生し、ダイヤモンドプリンセスの船内での集団感染により拡大し、渡航歴のない一般住民にも感染拡大し、国内では北海道、関東、関西、中部、四国と感染が発生し、九州だけにはと願っておりましたけれども、2月20日に九州では熊本市に5人、福岡市に3名、大分市に1名、山口県に1名と身近に発生し、最悪の事態となって、なりつつあります。特に福岡市では、この感染者の発生では、人数のことだけではなく、対岸の火事とは思えず、火災は消火されますけれども、伝染病は、空気伝染であり、国難と言えるような事態となっております。今後憂慮されるのは、福岡は壱岐・対馬の島民の交通の要衝であり、玄関口であると同時に唯一の経済圏であり、あります。現在運航されているヘリ、ジェットフィルは島民と島外からの足として公務関係、そしてまた、ビジネス関係、施設関係の方々をはじめ、壱岐・対馬の島民の島外への病院への通院など、人流や物流に多く利用されておることが感染を急されます。運悪く島内感染者が発生した場合、この小さい、島内ではその対応が急されますが、それよりも風評被害と離島の海上運航の停止となれば、物流が停止し、島民の生活に大きな影響が生じ、壱岐経済に大きな打撃となってまいります。絶対にこのウイルスの感染をは島民であげて みんなが自覚と防止すべきであると思っております。次にイベントや、不特定多数の集会等は自粛中止となっておりますが、そのため関係する各事業には、自粛によるキャンセルによりまして予期せぬ多大の影響が出ております。今回の中小校の休校でも小中学校の給食も停止となるため、食材の、牛乳パン工場、それを取り扱い店、そしてまた、肉類、そして野菜など、季節の作物であり、予定している小松菜をはじめ、各野菜は売り場がなく、小松野菜については、小松狩りなりをして、知恵を絞って、被害を抑えているようなところもあるようでございます。壱岐市の給食センターに、納入業者の対応はどのようにされておるのか、また、島内感染した場合、その交通運休の場合の緊急な対策等については、どのように考えておられるのか、2点をお尋ねする、いたします。そういうことで、ちょっと私は、せっかく詰まったようでございますから、失礼しましたけれども、答弁をお願いします。
市山茂議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。総務部長。
13番、市山茂議員のご質問、新型コロナウイルス感染予防対策についてお答えします。先ほど議員の発言のとおり、日々情勢及び政府の対応も変化をしております。本市では新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく壱岐市新型インフルエンザ等対策行動計画を作成しておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症の対応も 初期段階ではこの行動計画によって実施しようと考えておりました。市内では2月3日には壱岐保健所とともに壱岐医師会、長崎県壱岐病院など関係機関と第1回新型コロナウイルス感染症対策会議を実施し、情報共有を行ってまいりました。しかし、壱岐市新型インフルエンザ等対策行動計画は、感染症法第6条第7項の新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項の新感染症を対象としております。今般の新型コロナウイルス感染症は感染症法第6条第8項の指定感染症に該当するため、対策本部を設置する上でこの根拠となり得ないものとなりました。この点については昨日安倍総理から打ち出されました特措法の改正方針でも説明をされております。そうした中、議員ご指摘の福岡市で新型コロナウイルス感染症が確認される状況になったために、壱岐市感染症危機管理対策本部設置要項を制定をいたしまして、即日市長を本部長、副市長、教育長を副本部長として、部長等をで構成をいたします壱岐市感染症危機管理対策本部を設置をいたしました。第1回対策本部会議を開催をしております。宇政議員の答弁でも申し上げましたが、この中で感染予防対策の市民への周知を徹底すること、および壱岐市が主催あるいは関連する行事イベントについては当面1ヶ月間3月末まで原則自粛、中止または延期することを決定をしております。そして2月28日に自粛するイベント等の主なものについて公表をしたところでございます。なお、壱岐市感染症危機対策管理本、対策本部での対策の検討や具体的な対応方法等については、先ほど申しました壱岐市新型インフルエンザ等対策行動計画に準拠して実施をしているところでございます。以上でございます。
以上。
はい、石山茂議員、
そうした、対策については十分検討されておるということで、私たちも安心しておりますけれども、これは非常にこう重大な問題であります。感染防止集団が感染の危険性、危険性についてはクラスターを言うと言われておりますので、よく状況を把握されたいと思っておりますし、小学校の休校に伴い原則解消するよう要請された、学童保育所につきましては、小学校の空き教室を利用し、過密状態を防ぐよう通達を通知をされておりますが、壱岐市についてはまだそのようなことはないのかどうか、そして、放課後等デイサービス事業をするよう、都道府県に要請するとしておられますが、どのようになっているのか、この状況に2点について お尋ねをいたしたいというふうに思っております。これも通告しておりませんので、ちょっとだけ状況だけ、そして、日光につきましては、対馬は韓国に近く、壱岐市は福岡に近く、両方から挟まれているような状態でございますが、感染者が出ないことを私も願っておりますけれども、万が一対策でも、物事は基準通りにはいかないのが多いわけでございますので、前もって対策検討が感染を防ぐことになると思っております。一人でも感染者が出ると感染者が拡大、感染防止が厳しくなります。今後も壱岐市民に危機感の呼びかけを実施されるようと思っておりますが、この点につきまして、もう一回お願いいたしたいと思っております。
警部長。
一山議員のお尋ねの放課後子ども教室等の空き教室の利用についてのお答えをいたします。昨日今日と 壱岐市における臨時休業が始まりました。昨日今日調査をいたしておりますが、壱岐市にある放課後子ども教室等の子どもたちを預かる施設では、その定員内で十分対応できている。別の意味では1年生2年生の低学年の子どもたちについても適切な形での家庭での生活ができていると判断をしており、その要望はまだ届いておりません。
はい、総務長。
一山議員からの質問の流れの中で、壱岐市に、感染症が発生した場合、今後総合的な対応についての対応についてでございますけれども、先ほど申しましたように、新型インフルエンザ特措法に新型コロナウイルスの適用を改正する方針が昨日、安倍総理から打ち出されました。これは国会審議が必要となりますけれども、つまり新型コロナウイルスを特措法の対象とするということになります。で、これにより緊急事態条項の適用が可能となるというふうに聞いております。で、この内容につきましては、政府としては最悪の事態において不要不急の外出自粛の要請、そして施設の制限、停止の要請指示、そして臨時の医療施設の開設、土地建物の強制使用などが可能ということになると思っております。で、これはあくまでも最悪の事態でございますけれども、今後事態が悪化すれば、政府、国、そして県の指示に基づいて、壱岐市も対応することになると思っております。以上です。
はい、以上。
石山議員。
そういうことで、市民も取り組んでおりますから、私たちもこの危機をですね、ぜひ、感染しないように乗り換えていかなければならないというふうに思っております。それで、これはもう、また、あとは山川君も質問されるようにしておりますので、次に移りたいと思います。私もコロナでございましたが、なんかこう疲れたことあったときに、発言がちょっとしにくいような気がいたします。次に、二校の芦部中学校跡地の有効利用についてでございますが、この点につきましては、先般も一般質問をいたしましたが、この、ご承知のとおり、旧芦部中学校社は、耐震診断、耐震調査の結果、不適格だったため、方法として関係機関と協議の結果、移転新築となり、旧中中学校跡地へ、令和元年11月1日に素晴らしい新校舎が完成し、移転をされました。廃校となった旧芦部中学校は、元芦部町立田川中学校時代に、昭和25年時代に、通称、歯科医前を造成され、建設され、この場所は、壱岐島でも有数の景勝地であり、静かで学び屋には最高の校舎であり、私も母校であり、移転が決定された時は思い出が多い学び屋が移転されるのか非常に残念に思いました。廃校となれば、この景勝地である優れた場所でも哀れな姿でみすぼらしい寂しい感じがいたします。3月には解体、設計され解体を、されることが計画されておるようでございますけれども、体育館は地域のスポーツ交流の場としてそのまま残されるので思い出は残りますが、建物が解体され更地となりますと素晴らしいグラウンドでも利用しなくなるとすぐ雑草が繁茂し、荒廃地のようになります。この跡地利用の計画は校舎移転が決定された時点で私は質問いたしました、ように物事には、相手がありすぐには計画通りにはいきません。しかし移転決定から2年を経過しておりますが、この地が早く生まれ変わるように提言をしておりましたが、その後一般公開、公募あるいは、不動産関係に相談等されたのか、その後の取り組みについて、お尋ねをいたしたいと思っております。次に2校の企業誘致の取り組みについてでございますが、 これは私の見解でございますけれども、まあ、先ほど清水議員からもスポーツの関係ということでございますけれども、誘致するには社会情勢の変化を見つめて、その状況によっては公に転ずることもあると思っております。現況の新型、コロナウイルスの発生により、世界中が感染防止策に、緊張感と経済の低迷が危惧されておりますが、それが事実となっている企業も出てまいっております。それは一例でございますけれども、中国での新型、コロナウイルスの発生感染が拡大し、中国進出の企業から物品輸出の禁止により、中国からの部品の調達が、できない状態となっております。その中でも特に、自動車メーカーは部品製造から組み立てまで現地で、生産し、完成品として販売をしており、部品も日本へ、逆輸出をされておりますが、それが今回のような事態となり、部品の調達ができず、トヨタを含めた 各自動車各社は部品の代替の生産を探すなど、その対応に追われておるようでございます。そのように報道されております。旧でございません、日産、自動車九州福岡市神奈町は、中国からの部品の調達ができず、2月14日の稼働を一時停止をされており、2月17日は主に輸出車を生産するラインを停止しており、自動車メーカーが国内完成車を拠点を停止するのは初めてと言われております。中国へ輸出部の当時は法人税や人件費、そして求人、また膨大な用地と九州から、距離的にも近いということでの進出と言われておりましたが、壱岐市は九州の県内であり、利便性も良い。現在このような状況となり、自動車関係ばかりでなく、多くの外国への進出している企業も見直しを検討しておると思われます。国境離島新法でもそのようなことを検討し見直し、現在事業拡大、そして事業創業は島内で限られております。地方創生の意味から見て、地元の代議士、あるいは、壱岐出身の方、そして、実業者もおいででございますし、接種会もあります。そうした政治力などもございますけれども、そのように当たって、いただいて、交渉が成立できればと思っております。それが交渉ができなくてももともとでございますので、各業界が見直しの時期に英知を結集して令和の取り組みとしてのご見解をお尋ねいたしたいと思っております。この2点について、
局長。
13番市山茂議員のご質問にお答えいたします。旧芦部中学校の跡地利用については、29年6月の議会でも市山議員より質問があり、市としての利用計画がないのであれば、早期に一般公募を行うなど、民間で活用するよう提案があっておりました。昨年の11月、新校舎に移転後は、体育館については、お話のように、市民の健康づくりや競技力向上など、社会体育への利用に供しておりますが、グラウンドについては特に団体等での利用申し込みがないのが現状でございます。また体育館前の駐車場は芦部中学校スクールバスが増えましたので、その4台分の駐車場としても日々利用をしております。現在旧校舎建設建物について解体設計工事が完了いたしました。解体工事の入札につきましても発注準備を進めております。もちろん議会の方でこの工事については繰り越しをご承認いただいているところでございます。5月末をめどに体育館を除いて校舎部分をさら地化するよう計画をしております。 先ほど午前中の清水議員のお話にありましたように、給食室は残らないのかということについてここで触れさせていただきますが、耐震補強工事が認められない建物となり、新しい校舎を改築するその補助基準の中から、旧芦部中学校の校舎とその校舎に付属する建物について一部を残すようであれば、全体の補助そのものが認められないという基準の中から、残念ながらやむなくこの給食室およびトイレ等やや新しく作られたものについても解体をすることになります。よってこれまで廃校跡地利用については随時利活用事業者等の受付を行ってきましたが、事業化の計画書の提出までには至っておりません。今回校舎が解体されて更地化された状況を見ていただいて、改めて事業化に企業ができるかという気持ちを持っていただいて、なんとかいい方向に誘致ができたりすればありがたいと思っているところです。関西課とも協議をしながら、今後も一般公募などの行うとともに、壱岐市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づきまして、引き続き廃校跡地の利活用について検討を進めてまいりたいと考えています。
企画振興部長。
一山議員の2項目目の芦部中学校跡地の有効利用についての企業誘致の取り組みについてお答えをいたします。新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大により、中国では製造業などのサプライチェーンに大きな影響を与え、工場の稼働を一時停止する企業が出てきており、日本企業への影響が出始めていることは議員ご指摘の通りであり、壱岐市においても製造業等への影響が少なからず出てくるのではなかろうかと心配しているところでございます。壱岐市の企業誘致の取り組みといたしましては、壱岐市は離島であり、四方を海に囲まれ、交通アクセスに限りがあり、流通コストがかさむなど厳しい条件下にあるため、情報通信のインフラ整備や人材の育成確保に留意しながら、地理的距離や交通事情に左右されにくく、流通コストが比較的かからないコールセンターやソフトウェア業など、情報通信関連企業や軽量で高付加価値品の製造を行う企業の誘致を進めてきたところでございます。また企業誘致の活動については、本市単独での活動には限りがあることから、長崎県産業振興財団のご協力のもと、壱岐市への立地を検討されている企業様へ訪問活動や視察への対応を行っているところでございます。さらに有人国協離島法の施策の一つである雇用機会拡充事業補助金は、誘致企業が立地を検討する際に追い風となり、壱岐の拠点への初期投資や人件費等にご活用をいただいているところでございます。先般の行政報告でも申し上げましたが、長崎県産業振興財団と連携して誘致を進めていた東京に本社を置く2社の壱岐進出が決定いたしました。2社の進出により職業選択の幅が広がり、地域活性化につながるものと期待しております。議員ご指摘の自動車メーカー等の海外製造拠点を壱岐市に誘致可能であれば、相当規模の雇用創出が期待されるところでありますが、一方で全国的な人手不足の現状もございます。そのようなさまざまな状況の中で、いろいろな課題を解決しながら取り組んでいく必要があろうかと存じます。人口減少対策は喫緊の課題であり、島内若者等の定着のため、本市の置かれている状況に合致する産業の育成や、 企業誘致への取り組みを積極的に展開していきたいと考えております。
以上。
はい、市山議員。
まあコールセンターもですね、いいわけですけれども、これはコールセンターの予定もあるわけですか。まあこれ後で当然でございますが、この旧芦部中学校跡地はですね、場所としては、まあ、どの業にも私は適していると思っておりますし、解体後の敷地も、まあ、上と、第一第二グランドございます。校舎の跡とで3校があるわけですが、面積も校舎跡地はですね、4100平米、約1242坪、第一グランドが12140平米、約3678坪、下段の第二グランドが9718平米、約2945坪であります。第一グランド、第二グランドの合計は6623坪、単別で言いますと、まあ、2丁1端8種ぐらいございますが、これはプールも、相撲場も、あそこのトイレ、倉庫も加わっていません、まあ、今のグランドだけでございますから、利用価値は十分あると思っています。分譲も考えられますが、活性化と雇用を見るときに企業誘致ができれば若者の定住となり、若者の成婚にもつながるのだろうか。そして人口の少子化対策となり、すべてが希望を持てるようになります。実現は厳しいと思いますが、今のこの時期に、時期とその時期と感じております。先ほど、福岡、市の岩田町の日産自動車九州福岡の福岡工場では、3月14日から、報道では14日の報道では6日から、14日まで中国からの部品の調達不能のため一時停止が発表され、今後の生産体制の検討に入っております。佐世保の友永市長はこのことには関係なく、新工業団地整備へ意欲を燃やしておられますが、新たに工業団地を設置する際には、時間をかけずに着手できるよう、準備を進めたいと言っておられます。一市とは立地条件は違いますけれども、佐世保市は平成16年から18年度まで、延べ2740件の企業を訪問し、まあ、これは1日何回も言っているわけですけれども、実施し、本年度も延べ1000件を超える見通しで、市長もトップシェールに取り組んでおられ、機械製造業などを中心に7社の視察に結びついたと言われております。これは先ほど言いました優秀な人材が申されておりましたように、優秀な人材が確保できることと、そして地震が少ない安全安心な地域性を評価されたと言われております。交渉は何事も一回ではできないわけでございますので、地域性をよく説明し、何回も足を運ぶのが企業誘致であると思っておりますので、まあ、これに対して、まあ、分かったことですけども、一言市長のご見解をお願いいたしたいと思っております。
白川市長。
市山議員のご質問にお答えします。素晴らしい考え方だと思います。今域もですね、逆参勤交代で、実は、自動車関係で申しますと、デンソーのですね、東京の支店長が非常に域を気に入っていただいて、何か一緒の仕事ができないかというですね、お提案も受けております。しかしながら、私はですね、この企業誘致というのは、誘致するその土地とか、それから環境、それも大事でありますけれどもですね、一番大きなのはですね、エネルギーです。電力です。この電力をですね、他の都市よりも安く、もし提供できるならば、私はですね、これ以上の企業誘致の力はないと思ってるんです。ですから、将来的にですね、この電力を、今、43円1キロワットかかっております、域は。それを、九州電力のいわゆる、なんて言いますか、ユニバーサル料金でですね、販売を21円ぐらいで、私たちは電気力を買っているわけです。で、そういう中で、大きな電力を、域で賄う。これはですね、 それだけもう赤字になるわけですね、宮殿は。そういった問題もございます。ですから、ただ環境的にとか、土地があるとか、そういったことではなくて、その電力という面でですね、私は将来的に今計画を出しております水素発電であるとか、再生可能エネルギーをたくさん作るとか、そういったですね、やはり、電力を安く供給できる、そういった島を目指すとですね、私はこの企業誘致にですね、大きな力になると思っているわけです。その辺も含めて、将来的に考えていきたいと思っております。
はい、以上、山議員。
はい。まあ、おっしゃったようにですね、企業はですね、人材、そして水、電力、そしてコストですね、そうしたことがまあ言われておるわけです。この間、報道でもですね、安倍首相が、まあ、東京の一極集中型はもう、止められないと。まあ、半分諦めております。そうしたことで、企業を地方の方に回すというような計画もされておるようでございますの で, です、ね、これは取り組んでもともとですから、さっき言ったように、やっぱり通っていかないと、企業の誘致はできないわけですから、一つ皆さん頑張って、意義のために尽くしていただきたいというふうに思っております。それからなんとかな、もう一つあります。それから3校の市内の災害の防災、減災調査についてでございますが、2018年度、2019年度は全国に大きな災害に見舞われております。その爪痕がまだ残り、現在まで復旧工事が行われております。壱岐市でも同じく50年に一度と言われる集中豪雨により、各地で崖崩れ、土砂災害などが、や農地災害など、多大の被害を被りましたが、市の迅速な災害行為の発注と建設業者の人手不足の、献身的な、努力によりまして、復旧行為も予定通り今年度で、完成ということでございますが、遅れた分については繰り越しで予定されておりございますが、政府はこのような災害を鑑み、2019年度補正予算、2020年度の当初予算を災害危険箇所の防災減災に多額の予算を計上し、防災減災箇所を閣議審議するようでございますが、壱岐市では建設関係では、土砂崩れ、土砂災害の危険箇所、あるいは道路の危険箇所の調査を、まあ、されておると思っておりますけれども、これについて、調査をされている状況についてお尋ねいたしたいと思っております。そしてそのまた、農林関係では、全国的にため池の調査が行われておりございますけれども、これも地形により異なり、一般に言う通称低地ため池、等は別として、ため池は雨が少量の時は枯渇するまでの役目を果たすありがたい水溜めでありますが、一旦豪雨となりますと水量、限度の自動流水となっているおりますけれども、豪雨は集中的で急激に水量も増加し、激流となり、堤防の確認、激流に対する下流の、状態など危惧されます。壱岐の等のため池は、まあ、190ぐらいあるとそうでございますが、幸い壱岐等は高い山が少ないので、それだけ小さいため池も多いようでございますが、災害の危険性の調査確認について、現段階と調査予定についてお尋ねをいたしたいと思っています。まあ、そういうことでご答弁をお願いします。
はい、建設部長。
13番、市山茂議員の質問にお答えをいたします。建設関係での土砂崩れ、土砂災害の危険箇所の調査を行っているかとのご質問でございます。建設部所管の施設といたしまして、1級、2級、その他の指導を合わせ3927路線、総延長1329km を管理をいたしております。これらの道路時期に存在します自然斜面、のり面構造物等について、土砂災害等を引き起こす危険のある箇所を早期に把握するため、災害が発生した場合、甚大な影響を与えるであろう
1級、2級指導等の主要道路に存在する施設87箇所につきまして、平成25年から5年に1回の頻度で、全箇所の近接目視による詳細な点検を実施しております。本年度2巡目の点検を終えたところでございます。また、平成29年4月に、壱岐市道路のり面等維持管理計画を策定いたしまして、この計画に基づき、調査結果によるのり面の危険度を判定し、対策の優先順位を設け、危険度の高い施設から計画的に補修等の対策を進めているところでございます。防災減災の予算確保についてでございますが、令和元年度当初予算で国の社会資本整備総合交付金にて通常ののり面対策費用約2900万円に加えまして、防災減災のための3カ年緊急対策費用としまして約500万円の交付を受けております。また令和元年度補正予算にて追加で3700万円の内需を受けたところでもございます。また本年度壱岐市国土強靭化地域計画も策定しましたことから、今後も予算確保に努め防災減災に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
農林水産部長。
13番、市山茂議員のご質問の農業用ため池関係についてお答えいたします。農業用ため池の災害の危険性の調査確認につきましては、定置ため池並びに個人ため池を除く壱岐市のため池台帳に搭載された191箇所について、平成25年から27年の3年間で行った全国一斉点検により、ため池の機能診断を行っております。このため池一斉点検結果を踏まえ、漏水量が国の基準を超えている箇所を対象とした市内15箇所のため池について、農村地域防災減災ため池整備事業を活用し、平成25年度から県営事業により年次的に整備を実施しているところでございます。今後の調査予定につきましては、令和2年度にため池36箇所の浸水想定区域図を作成し、それに伴う7箇所の点検調査を行います。また、ため池直下に家屋や公共施設等がある3箇所について、ハザードマップの作成を計画をいたしております。これらは国の 100% 定額補助事業を活用して作成を計画しており、すでに 国の元年度補正予算の内示をいただいております。作成後は、ハザードマップの配布や、市ホームページに掲載を行い、市民の皆様の防災意識の向上を図ってまいりたいと考えております。
石山議員。
はい。建設、そして農林課でもですね、いろいろ点検調査、いろいろな計画をされておるので、私ども心強く思っております。まあ、そうしたことで今後も頑張っていただきたいと思いますが、それに合わせて、ダムにおいても4つぐらいあるものですかね、これについてもですね、まあ年数も経っており、まあ、老朽化のこともございますが、特にダムの画流についても考慮されたいというふうに思っていますから、その点については何も別状はないですかね。それでは、まあ、答弁はないですけど、何かあった。
答弁はありませんか。
はい。
農林水産部長。
はい、もうダムにつきましてもですね、県の管理等の関係もございますので、そちらとともにですね、はい、連携を取りながら、点検等を行ってまいりそうでございます。はい、
以上、
はい
はい、私も県の関係もございますから話し合ってですね、検討していただきたいというふうに思っています。ちょっと4分残りましたけど、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ちょっと今日は喉がなんで失礼しました。